宗教の問題を考えるということが、自分の人生を、幸福な毎日、笑いの絶えない人生にするためには非常に大切なんですが、多分で今度もう5、6回続けたもんですからね、一応別のところにちょっと展開して、それからまた宗教に戻ろうとしてるんですが、多分非難されます。もうね、いろんな点で非難されるんですよ、なんか出しますとね。今度で非難されるのはね、多分なんだか武田はいろんなこと言ってるけど、元利宣長も出さないで、日本の神のことを言えるのかとかですね、それからヨーロッパはものすごく山ほど宗教学の本がありますからね、その解説もしないで、誰も紹介しないで、なんだって言ってくるんですよ。これね、文献主義っていうのがあってですね、何しろ何かを言うためには最初にここまで、これまでこうだこうだこうだ、そういうことをずっと言わないとね、お前はそんなことも知らないのかってまず言われるんですよね。これの非常に面白い例がね、高等学校の倫理っていう教科書があるんですよ。倫理の時に使うんですね。それで高等学校の生徒さんはですね、倫理っていうのはよく知らないんですね。言葉も知らないし、それからどういうふうに勉強したらいいかも知らないんですよ。それからもちろん日本文化とヨーロッパ文化、中国文化の中の社会と倫理の関係とか、法律と倫理の関係全然知らないんですよ。それで学ぼうって言った時にね、教科書の最初にまずギリシャ哲学が出てくるんですよ。それからずっと教科書の最後までね、最後なんだかギリシャ、ヨーロッパが先に来ててですね、東洋が後に来て、日本なんかほとんどないっていうのが不思議なんですけども、そういう悪口は別にして、とにかく古今東西の倫理の論文とか本なんかが引用されてるだけで、高等学校の学生にどういうふうに倫理を教えるのかっていう倫理の教科書の執筆者何にも言ってないんですよ。それはね、教えるってことはどういうことかっていうと、もちろんね、古今東西の名著をね、ただ羅列すれば教えることになるんだったら、教科書っていらないですよ。教科書っていうのは、その高校生なら高校生、できれば地方も含めてある高校生に対して、その人が本当に人生で倫理というのが役に立つためにはどういうふうなことを教えなきゃいけないかっていうのを、もう先生方はもう苦しんでねやらなきゃいけないんだけど、もう今はね、文献だけやればいいんですよ。この前一神教のなんとかっていうのをちょっと話を聞いてたんですよ、2時間ほど。したら全部文献です。文献の紹介だけですね。だからそれではやっぱりダメなんですが、そういう人が学者20人のうち18人ぐらいそうですから、19人ぐらいそうですからね。だから宗教と今の我々の生活と宗教をどう考えるべきかなんていう、ここ5回ぐらいのやつは多分ものすごく批判が来ると思いますが、それをさて置いて先に進みたいと思います。宗教には非常に変なことがあるんですよ。一番変なことは、牧師様とか、それから神父さんもそうですね。カトリックでは神父っつって、プロテスタントでは牧師というんですけど、日本の坊さんも結構そうですね。独身者が多いんですよ。それは違う人もいますよ。親鸞みたいに偉いお坊さんで最大の人もいますけど、肉欲とかでなんかセックスするとかですね、それから物を食べるとか酒飲むとかいうのをね、不謹慎だって思うんですよ、人間は本能的に。それはやっぱりそうですね、秘め事なんですよ。男と女のセックスは秘め事なんです。だから秘めなきゃいけないから、そういう秘めたことなんとなくいやらしく見えるっていうか、非道徳的に感じるんですよ、人間は。どうしてもこれは生物学的には回答があるんですよ、もちろんあるんですが、その人間の感性としてはどうもね、何か女の人、僕は男ですから、女の人とチュッチュしたりね、セックスしたりするのが悪いことのように感じられるわけですよ。恥ずかしいこと、やってはいけないこと、そんなことないんですよ。だってもしも人間がセックスをしなければ子供がいないんだから、もともと宗教なんていらないですよ、子供がいなければね。もうだから宗教が必要なのは、子供がいて人間社会が続くからなんですよ。食べ物もそうですね。 やっぱり焼肉を友達と一緒に焼肉をビール飲みながらうわーっつって食べたら美味しいんですよ。楽しいですよね。お寿司になるとね、ちょっと僕の場合はね、美人の人とねお寿司を食べてっていうのがいいですね。なんかよくわかんないけど焼肉は焼肉もいいですけどね、まあやっぱり魅力的な女性と食べるって言うとお寿司かなと思ったりしますね。しかしこれもやっぱりなんとなく後ろめたいことなんですよ。つまり人間は自分の欲望を果たしたらいけないっていう、だけど欲望っていうのは何でできてるかって言ったら伝統脳が命令する生存に必要なことなんですよ。だからまあ、性欲なんて一番強いんですよね。だけどどうしても性欲にはなんちゅうかこう躊躇が あるんですよね。これが人間というものなんですよ。でまた勉強なんかでも面白いですね。小さい頃お母さんが勉強しなさいっつって勉強して立派な人になりなさいっつって自分自身も勉強して立派な人になろうなんて思うわけですよ。立派な人っていうのはお金を稼ぐ人でもあるんですよね。同時にですよ。必ずしもそうじゃないですけど、そうしますとお金を使ったら環境に悪いとかレジ袋を有料化するとかやってるわけでしょ。だから一体自分が努力して偉い人になって高い給料をもらわないっていうのもちょっと変なんですよね。ちょっと変だと。もちろん領官さんも見た人おられますけどもね、やっぱりこれは正常じゃない。だからまあ従業員と社長の間であんまり給料が違うのもなんですけど、一生懸命努力して社長になった人がまあ年間1500万と、従業員が600万と、アルバイトが300万と、まあいいわという感じになっちゃうんですよ。これも矛盾してるんです。それ以外にも、もう毎日の生活で矛盾に満ちてますよね。僕がよく学生時代に言ってたんですけど、学校でね、学生を指導してる時に言ってたんですけど、その頃が大学がですね、田町にあったんですよ。山手線の田町、東京のね。そしたらぎゅうぎゅう混んでるでしょ。そしたら学生がブータラ行って研究室に入ってくんですよ。ああ今日混んでたっつって。で僕はねその学生にね、こう混んでたのって、混んでたんですよ先生、暑くてって言うから、じゃあ君が降りたらすくじゃないかってところがね、人間は自分が降りたらすくっていうことに気がつかないんですね。みんなが俺は殿様だから電車に乗っていいと、ということで。このことはですね、偉い人でも解決できなかったっていうことなんですよ。聖職者の独身なんていうのはね、今でも解決しないんですよ。だから人間は矛盾に満ちてるんです。矛盾というのか、それが合理的というのかね、人間の大脳皮質で感じる罪深いことというのは、人間が本当にしたいことなんですね。まあ一番簡単には性欲ですよ。性欲、子供を産むんですから全然悪くないんですよ。玉のような赤ちゃんね、赤ちゃんの笑顔なんて本当にいいじゃないですか。それは赤ちゃんの笑顔がいいっていうことは、赤ちゃんが大切だっていうことですよ。赤ちゃんが大切なのはセックスなかった赤ちゃんだけど、これがね人間の業なんです。業っていうんじゃないんですね、錯覚って言った方がいいですかね、大脳皮質の錯覚なんです。だからこの人生を考えるときに、まず宗教のことやりましたけどね、僕その中でちょっと言ったんですけど、あんまり真面目なことを考えると外れちゃいますって言ったそれなんですね。すごく真面目なことが好きな人っているんですよ。非常にいい人なんですよ。必ず真面目な人っていい人なんです。だけども真面目を突き詰めるとどういうことになるかって言ったら、もう人間捨てちゃえってことになるんですね。そこにこの難しさがあるんですよ。だから真面目な人とか、さっき言った宗教の お前は宗教のことを知らないで、元通り宣長も述べないで日本の宗教を論じるとは何事かなんていう人たちっていうのはですね、いろいろちょっと問題はあるんですね。この前私がですね、南の国は口を開ければバナナが降ってくる、海に行けば魚が取れる、一日中何もすることがないので豊かな国は麻薬をそんなに悪いものと思わなかったんだっつったら、ものすごい激しい批判が来ました。その人はもう麻薬はとんでもないと思ってるんですね。それはヨーロッパの倫理なんです。日本でもそうじゃないんですね。日 日本は麻薬を禁止したことがないんですよ。昭和24年にアメリカの GHQ の指令で大麻取締りとかいろんなことができましたが、日本はもともとアヘンも吸わないんですよ。麻薬も吸わないんですよね。吸いたくもないんです。だからこの麻薬の問題なんかでね、僕を激しく非難してくるっていうのは、私に言わせりゃね、なんで南の国は麻薬を禁止してないのかとか、歴史的に禁止してないんですね。日本ではね、麻薬じみたもので禁止をしてるのはタバコが2回ぐらい禁止されてるんですね。肺がんじゃないですよだけど2回ぐらい禁止されてるんですね。それ以外は大麻もヘロインもコカインも、アヘンも1回も禁止されたことないんですね。それはなぜなのか、なぜそうなのかということを自分の倫理観とは離れて考えなきゃ。だ、倫理観というのはここで言ったように、矛盾に満ちた人間における倫理観って非常に難しいんだということですね。で、どういう矛盾に満ちてるのか、これはやっぱり我々がこの楽しい人生を送るためには必要なことだと思いますね。